ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 今日もまたお送りしますのは、趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主がバイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ漫画ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組ガンプラジオです。よろしくお願いします。お送りいたしますのは、あ、何も考えてなかったや。今注目しているスポーツは F1 バカンの虎と、
スポーツ、
スポーツね。スポーツなんていうものに注目したことのない夜迷いです。
e スポーツというのはスポーツに入るんでしょうか？
入るでしょ。
地持ちです。
なるほど、なるほど。もちろん e スポーツとか興味あるんだね。はあ。
まあ、あんまり、やる側ではないですけどね。
あ、そうなんだ。見る側ね。
まあまあまあ、見る側みたいな。なるほ
ど。でも、僕だってそうだよ。F1 も見る側だから。
まあまあまあ。
うん。e スポーツだよね。うん。いいね。いやいや、なんか、今日、今週寒くなるっていうのを言ったけど、山口県は暖かいですけど、どうですか？
あ、そうですか。
週末から寒いですよ、こっち。
あ、そうなんだ。
なんかね、暖かくなったり、寒くなったり。
ああ。
春立ちますよね。
今日は暖かくて、うん、暖かくてっていうか、空気はさほどでもないんですけど、日が照ってたからね。うん。そうそう、今日、だから、教え子ちゃんのね、高校3年生と、お別れ食事会っていうのをしましたよ。
お、あ、そうですか。
そうそう。先生っぽいことのイベントでしたね。うん。それで、それと同時に僕、ハッシュタグでいっぱい、今日月曜日なんですけど、上げてるのが、はい、この日曜日に昨日ね、参加してきた、兵庫プラ部屋、プラモ部屋か。兵庫プラモ部屋っていうので、
姫路。
あ、ごめん、間違えた。姫路だ、ごめん。姫路プラモ部屋っていうハッシュタグで。
姫路プラ部屋ではないです。
プラ部屋、また間違えた。姫路プラ部屋。はい、その展示会に行ってきたんで、ちょっとそれをハッシュタグで、ガンプラジオで上げてるんですけども。
兵庫県まで来はったんですか？
そういうことなんですけど、いや、本当はね、違ってて、小倉駅ってのがあるわけですよ。割と綺麗になった駅で、
はいはい。
見上げると、駅にね、モノレールも乗り込んでいて、
はい。
なんか、巨大な、なんだ、情報表示パネル、改札口、そして、空を見上げるとモノレールの駅っていうね、複合的な場所で、にタクが置かれて、そこで展示会っていうイベントに行きました。日曜日だけ。
要は九州ですよね。
九州ですよ。九州なのに、兵庫じゃなくて、姫路プラ部屋なんですよね。
これいかにですよ。
うん。これがだから、姫路から、そうね、僕の数えた限りでは6人いらしていて、それは、姫路プラ部屋の、ゆかりの人たちがいて、それで九州の人が一人いて、その人が、その場所を取ってくださって、姫路プラ部屋の、数々ある展示会の中の一つとして、こちらで開かれたっていうことなんですよ。すごいよね。
遠いところから。
そう。このイベントのメインの方が、会長さんっていうか、なんていうか、それがね、タルチカさんっていう女性の方なんですよ。
うん。うん、女性。
女性です。うん。で、その女性の方、名刺いただいてるんだけど、その名刺には、アイプラサヨナキルーム1イソヒヨドリっていうよくわかんない、なんか、 空間の名前っていうんだろうか、場所の名前があって、
はいはい、
それの代表だっていう風に名刺になってるけど、まあ、それが何かわかんないけど、まあ、今回の展示会の代表が、この、タルチカさんっていう、兵庫県にお住まいの、姫路市にお住まいの方なんですよね。
ヨマヨミさん、行こうと思えば行けるわけですね。
マジですか？
でも、姫路はね、列車の次で3日ぐらいかかりますからね。
いやいや、そんなにはかからない。大阪行くような感じじゃないですか？
大阪の倍以上という感じですよね。
そこまでは。
いまだに城があるようなところですからね。
あのね、ヨマヨさん、僕、それ真に受けるからね。
いや、ほんまです。いや、ほんまですから。
ほんまか。
いやいやいやいや。
いまだに城があって、なかなかやばいとこありますからね、姫路ってね。
大阪の3倍の時間か。
小倉にも城ありますよね。
小倉城ありますね。綺麗ですよ。
姫路城
ほどじゃない。
姫路城はね、江戸城としてよく再利用されてますからね。
再利用。
で、それにね、その、タルチカさんっていう方と、で、はい、その、タルチカさんが、主催される集団のメンバーに、九州の、これは、名刺の名前言っちゃダメなんだろうかな。クワトロさんっていう人がいて、
バジーナ。
バジーナですよ、バジーナ。
連想で何でも思うのいいな、もう。
で、その人が、その小倉駅の場所を取って、それで、姫路のメンバー、結局ね、タルチカさんっていう人は、と話して、二人目出会っちゃったんだけど、この展示会が私の作品ですっていう人なんだよね。
ほ
う。だから、下松の模型展示会で、下松のリーダーの人がそうやって言って、ね、面白かったんだけど、また同じ人が現れたって思って。だから、その自分の作品っていうのを作るために、まあ、いろんなところで、もちろん姫路でも、そういう模型のイベントを作ってらっしゃるけども、今回は、小倉でそれをやったってことなんだよね。でね、ちょっと面白いなと思ったあえて、そんなにネットで宣伝とかしてないと。でも、ちゃんとやると。それで、2回目以降やりたいんだっておっしゃってるんだよね。で、それが、なんかこう、なんだろうな、口コミで、面白い展示会だからみんな行こうぜって、モデラー仲間の間になったら嬉しいなっていうのが、タルチカさんの思いで、だから、でもまあ、タルチカさんっていうのは、我々の巌流会の展示会に去年いらしていて、で、そのつながりで今回あることが分かって、で、ちょっといまいち僕もほら今も、タルチカさんがどういう組織の代表なのかっていまいち言えないぐらいの感じな距離感なんだけども、
はい、
それ言ってみてすごい面白かったっていうことで、まあ、今日急遽ふわっとしたことしか前回言ってないのに、今回は面白かったですよっていうことを喋ってるってわけなんですよね。
まあ写真いっぱいね上げてくださってますよね。
そうそう、だからいつもの展示会より多めでしょ。ね、これはさ、なんでなのかって、一つには、巌流会のメンバーが、
はい、
あんまりこう、情報拡散がない中で、巌流会だけは、にゃんちゅうっていう、大立者の会員がいてですね、その人が声かけしてくれたりとかして、僕も知って参加してるんですけど、
お姉さん、お姉さん。
あ、そうそう、そのね、なんだろうな。だから、巌流会のメンバーが8人集まったんだよね。
お
う。でもね、当日、俺、朝、出かけて、会場に着くまでは、多分、俺の知ってる巌流会の会に3人しか参加してないなと。思ってて、蓋開けたら8人でびっくり。
お
う。まあ、そのぐらいなんかこう、最初は僕も、どんなんだろうって疑ってかかってて、巌流会のメンバーにも積極的に声をかけてたわけではないんですよね。だけどみんながどんどん集まってきたっていう。
あ、
で、メンバーは来年ももし参加させてもらえるならしたいなというような感じになったわけなんだよね。吹きさらしだから改札に散って、
なるほど、
寒かったです、結構。
そうなんですよね。
でも写真いっぱいあげて、 見たんですけどね、モッチさんに見てほしいのがあるわけですよ、はい、リスナーの皆様もまだの方はハッシュタグガンプラジオとハッシュタグ姫路プラベアで僕が写真何枚か上げてるんで、それをまあ見てほしいなと思ってるんですけど、そこにね、これ姫路プラベアのメンバーのお二人の作品の写真に特に注目してほしいんですけど、はい、カプさんっていう、方と、はい、それからアニマルレスリーさんっていう方、
はいはい、
これはね、僕はレイゾーさんって言ってるんだけど、はい、このお二人の写真あげたんだけど、まあ見てくださいよ。まずアニマルレスリーさんの作品は、もともと僕の認識してるアニマルレスリーさんってのは特撮もののビハイクルを、既存のプラモデルを改造して作っていく手だれなんですよ。うん、これはも、この前回のあれでも、ヨマエさんと僕見に行ったことありますよねっていう方ですよね、
はい、
この方はね、うん、うん。で、その方と一緒にお仲間でカプさんという方がいらしてて、僕ね、はっきり聞いてないんだけど、カプさんもは、ランナーを溶かして、ヒートペンでフィギュアを作る人なんだよね。
うん、
で、これ、多分、うん、いや、俺これちょっとよく分かってないから間違ってるかもしれないんですけど、ガンプラの色とりどりのランナーを溶かして塗装せずに完成する、
はあ、
ってこともあり得るんじゃないかなって思うんだけどね。塗装してんのかなこれなっていうの
を。あ、ちなみにこれ何分の1ぐらいですか？
これはね、基本的には35分の1ぐらいです。
は
ぁ、あ。54ミリですね。
ね、
カプさんの方はね、あ、はい、どっちもそうです。どっちも54ミリぐらいです。
はあ。
うん。
ねえ、トラさんの記事とはまた別で、その個人っていうかな、その個人アカウントの方で見たところ、そのすごいちっちゃいって言いますか。
そう。ちっちゃい。
うん、なんかこう手なんていうのかな、もう指よりもちっちゃいぐらいの。
だから54ミリだから、
うん、
指一本よりちっちゃいよ。
54ミリ5センチ。
うん。これ54ミリってことはね、32分の1ぐらいの感じかな。だから35分の1ってことはさらにちょっと小さい。5センチだね、やっぱりね。
すごいですね。こんなちっちゃいのに、ここまで。
そうそう。
この P プロのやつ、この P プロのやつは特にすごいですね。
P プロって何？
P プロはですね、マイナーな、特撮番組をいろいろ作ったところですが、この、まあ、鉄人タイガーセブンとかね。
それどれ？
あ、ですね。
ライオン丸。ここには
ないけども、そうですね。ライオン丸とか、うん、あとはスペクトルマンとか、
スペクトルマン、まあ、うう
スペクトルマンはない、ね、
マグマ大使とか、そういうのを作った会社です、ね。で、
これで、これライオン丸でしょ？
ライオン丸、はい。解決ライオン丸と、なんだっけ、奥のライオン丸。
僕のライオン丸は風雲ライオン丸ですね。
ああ、なるほどね。そのライオン丸、解決ライオン丸の横に立ってる悪って書いてある。
うん、これ何やった
っけ？何やって思ってるのは？
これはタイガー・ジョーです。
どう？女の子っぽくない？まあ、なるほどね。まあ
一応男性です。
ああ。
ああ、すごいなぁ。
てかさ、もっちくんさ、なんでわかるの？ちょっと聞いてみようか。僕の上げたハッシュタグ姫路プラウェアとガンプラジオで、はい、カプさんの作品のつぶやきを見てもらって、
はいはいはい、
3枚目の写真がハリケーンポリマーじゃないですか。これ書いてあるさ、はいはい。その横にあるこの黒い服のおっさんは誰？
これはなんか早川健。
でしょうね。
うん、
でしょうねって。だから早川健っていうのは実在の人物の話だった
の。あ、いえ。
みんなの心の中にいますよ。
いや、またそういう分かりにくい話。
分かりにくいでしょうか。どういうことです
か、まあ、解決ズバットって分かります？
ズバット三丁ズバット解決ってやつだよね。
うん、そのズバットに変身する人です。
あれですよ、あいつ、名前パッと言わなかった。V3 やってたり。
ああ。
風見志郎やってたりとか。
そう。
宮内博士。
そうで、それ、それ。
がされていたキャラクターで、右手を、このピースを閉じた感じで、
白い手袋、ね。
うん、白い手袋でやってるじゃないですか。
やってるやってる。
で、これが、まあ言ったら、なんていうのか、決めポーズみたいな形で、うん、なんていうのかね、 悪の、かあの敵の悪いやつが、
うん、
要は、あの、日本一自慢みたいな形をするんですよね。いろいろ。俺は、
得意技を見せるんです
よ。そう、あの、拳銃日本一だとか、
あ、
そういう、あの、アーチェリー日本一だとか、喧嘩日本一だとかって言うと、この早川健が、って言って、この、白い手袋のね、この2本の指を、この頭に被ってる、これ、うん、なんて、ハンチング棒でしたっけね、これ、なんて。
これは普通のハットですよ、ね。
うん。
なんとかハットっていうのを、こう、ツ、う、バ、ん、のところをクッと押さえて、うん、俺みたいなポーズをするんですよ。
スッ、スッと、日本指でスッと上げて、それで、おいみたいな手、クッと自分を刺すんですよ。
あ、あそう、あ、そうか。で、これが、要は、お前の腕は日本じゃ2番目だなっていう意味なんですよ。
ああ、なるほど。
で、
甘いなと。
じゃあ1番は誰だって必ずあいつは言
う
てくる
ん
です
。うん。
で、
俺みたいな。
その時にスッと帽子上げて俺様ってやるんですよ。
そう。
で、あの、ありえへんようなテクニックを披露する
という。それ毎回そうやってやって。
毎回やる。
毎回やる。
すごいね、ズバッと。
すごいんですよ、毎回ズバッと。
それはすごいわ。
の心の中に生きてるわけです
よ。おっさん世代の心の中に。
だからこのおっさんの、あ、てか、日本指立ってるこの早川くんの後ろにある車は、
うん、
そのズバッとの車なの？
そうですね、ズバッカーって言って。
うん、わかりやすい。
これをだから、これはね、だからね、ズバッカーは多分ね、アニマルレスリーさんが作ったのかもしれない。
うん、
この下の写真に載ってますよね、ズバッカーとズバッとと早川健が。
ああ、ね。コラボして展示したらしいから、うん、もしかしたらそういう関係かもしれないね、
はい。
ちょっとさ、そのポリマーの後ろに赤い目玉に暗い色のライダーが右手を上げたポーズをしてるじゃないですか。これは何ライダー？
はい、もう一度。
あ、僕が言うていいですか？
誰もわかんねえよ。
仮面ライダーブラック RX ですね。
はあ。ごめん、あの、細かい話を聞きたいのもあるんだけど、そのブラックの右後ろに白い胴体に。
ブラックじゃないです。ブラック RX です。めん
どくさ。
そこは大事なんだよ、ね。
違うんだよね。
大事なんですよ。
大事なんだよね。
大事なんですよ。
大事だからね。あの、でさ、その、なんとか RX の後ろの青いタイツに白い胴体のこの人形、ボケてるけどさ、これは何なの？
これは、なんでしょうね。
ね、あの、皆さんぼやけてるから、うん、彼が分かんなくても当たり前なんです
よ。ぼやけてるんですけども、
その、両手を上げてたのは？
両手上げてる緑の超人は、うん、これはグリーンマン。
え、その人と関係してるのかな？
いや、おそらく、
別。
うん。流星人間ゾーンかなとも思ったんですけども、胴体が白すぎるので。
ああ、何か映ってないものがあるか、違うアイテムかってことかもね。
もしかしたら、メロスかなと思ったんですね。
はあ、ごめん、写真がしょぼくて。
あの、内山、内山、ああ、内山、
間違えるとやばい。
広瀬さんでしたっけね。はあ、内山、ああ、守るか、うん。内山守先生が書いた漫画の、ウルトラマンシリーズに、あの、オリジナルキャラクターでメロスっていう、が出てくるんですけども、それに似てるかなと思ったんですけども、違いますね。
石田の皆さん、これはあの、彼の知識不足ではなくて、写真がボケボケだってことなんで、
あの、は
い、すいませんね。
仮面ライダー大集合の写真があるじゃないですか。
ああ、1枚目かな？
その、後ろの方にちょっと隠れて写ってるのもあるんやけどな。
あ、そう、
あ、
いきます。
うん。右側の方に、ちょこっと写って
る。右側。
後ろね。
うん。
うん。
ああ、タックルの後ろか。
そう。
タックル、タックル、
タックルの真後ろに、これも隠れてますね。
うん。
いやー、違うか。
なんかね、これ、あの、グループで、あの、立ってますもんね。後ろ見たら、機械だと、ゼロワンとメタルダーがおるし。
そうです、
ね。後ろザボーがおるし、なんかグループで立ってるように、にも見えるんですよね。
なるほどね。
なので、
あるってことか、
下半身が青いタイツに赤いブーツなので、
うん、
それで流星人間ゾーンかなとも思ったんですけども、
うん、
ただ、あの、体の部分が全然違うので、
分かった。
違う。なんか不明ですね、
まあ、結論は出せないけど、グリーンマンって俺初めて聞いたんだけど、何それ。
ああ、グリーンマンっていうのは、その、昔、おはよう子供賞っていう、子供番組があって、まあ言ったら、
ヒューマン的
なロンパールームとかピンポンパンみたいな感じの、うん、番組なんですけど、その、おはよう子供賞の中で、5分間だけ、ヒーロー番組をやってたんですね。まあヒーロー番組って言っても、なんていうのかな、ウルトラファイトみたいな感じで、はい、もういきなり怪人が出てきて、で、いきなりヒーローが出てきて、戦って、うん、終わりっていう、5分間戦って終わりみたいな感じの、まあ言ったらミニ番組なんですね。で、ハイアル第1作目がレッドマンっていう、赤い通り魔と呼ばれている。レッドマンが第一作目で、その次にこの、
さっき言
ったグリーンマンの横にいるゴッドマンっていうのが始まって。
はいはいはいはい。
で、そのゴッドマンの後に始まったのがグリーンマンなんですね。
ゴッドマンってこの赤い服の人？
そうですね。赤くて、あと頭の部分に白い髪の毛がついてるやつがゴッドマンですね。
問答無用の、問答無用のとこでしょ、要は。
モンドーム用の男はレッドマンですかね。
ともかく、できたら殺すってやつでしょ？
そうそうそうですね。もう、めった好きにするとかね。もう、要は、もう、ボコボコに殴るとか。
もう、
怪獣がもう、やめてくれもう、許してくれって言ってるのに、それでもボコボコにするっていう。
いじめじゃん。
まあ、だから赤い通り魔って言われてるんですよ。
ファンの間では。
ただ、まあ、当時の。
仮面ライダーもさ、
子供たちは大喜びという。
モッチさんも好きだったの？
僕はあんまりその、おはよう子供賞自体をちょっと見れてなかったので。
見てる人が、見てる人の方が少ないでしょ、あの辺。
で、それをこんなに熱く語れるんだ、すげえな。
いや、ある意味有名ですからね。
有名ですからね。
こんなやつおったんや、あれ。
じゃあさ、その、カップさんとさ、1枚目の仮面ライダー集合のさっき、ヨマエさんが指摘してくれた写真なんだけどさ、はい、ごめん、モッチさん、あなたのことをバカにしてないけど、一応俺が知りたいから聞くんだけど、はあ、台の上に乗ってるライダーが、1,2,3,4,5,6,7,8,9、9体のフィギュアが作ってあると思うんだけど、
5,6,7,8,9 体、台の上に乗ってるやつだけですね。台に乗ってる
だけ。
はいはい。
左から、ライダーを、
はい。
全部教えて、はい
全部、あ、わかりますよ。ライダーマン、X ライダー、スカイライダー、うん、あとアマゾン、仮面ライダー、ゼクロス。
あ、これゼクロスな。
はい。で、スーパーワン。
スーパーワン。
で、ストロンガー。
ストロンガーまでは。
で、唯一女性のタックル。
タックル。
うん。で、一番右端が V3 ですね。
は
ぁ。
で、ライの人に雲男が隠れへんって。
なぜか知らないけど。
雲男な。
あ、でも雲男は台には乗ってないんで。
そうですね、
台に乗ってないアイテムを端から全部言えるわけ？
台に乗ってないやつ。
あ、だから後ろにいる。
後ろに。
その、
後ろの足が見える。
どこから橋かはわかんないですけど、橋しか見えてないのはギャバンですね。
ギャバンですね、うん。
で、その次の赤いギャバン系の宇宙刑事系の何かは？
あ、これはシャリバンですね。う
ん、ああ、その後ろに K がいるよね。
あ、ロボット刑事 K が。はい。
で、その横が、
スパイダーマンですね、これは。
日本版のスパイダーマン。
そうですね、おそらく東映版スパイダーマンなんでしょうね。
そうね。
で、クモ男がいるっていうのはさっきおっしゃってて、はい、その後ろの銀と赤と青の、これは何？
これが、メタルダーです。
メタルダ
ー。トラさんにもおすすめさせてもらった。
はい。みんな大好きメタルダーですね。
ああ。で、次は、あれじゃん、キカイダーと、
そうですね。ゼロワンとキカイダーが二人並んで。
で、後ろにボケボケで。
後ろにボケてるのが、デンジンザボーガー。
だよね。その横のアイテムは何
だろう。で、そのザボーガーを操縦する、主人公。
待ってさ、こんなにボケててもわかるんだね。
わかるでしょ。
もうわかんない、俺。
これ
わ
かる
でしょ。そうなんですよ。これ、だから特撮ファンにとってはもう、初級編ですね。
一般教育。
これ次のイナズマンとサナギマンはわかるけど、その前のライダー、赤い目のライダーが台に乗ってないのがあるじゃない。これは何だろう。
あ、これはZO かな、Z、あ、違うな。これ J だな。
J。仮面ライダー J。
っていう、 唯一巨大化する仮面ライダーなんですよ。
はぁ、あ。
ウルトラマンみたいに。
じゃあさ、まあ、その先、右に行くとさ、なんか、アリ地獄とかクワガタみたいな頭をしたのがいて、怪人なのかな？
あ、これは、X ライダー、仮面ライダー X に登場する、違うか。稲妻か。
あ、稲妻。
デスパーか、
サデスパー。デスパー、ああ。ですね。うん。だから、その横に稲妻、サナギマンがいるから、
うん、
おそらくデスパーの怪人ですかね。
ああ。もう俺
と、その後は、あれですね。超人バロムワンですね。
うん。いや、もっちゃんやっぱあなた、異常だな。
いえいえ、異常じゃないですよ。
でもこれを初級編だって言ってのけましたよね。
いや、初級編ですよ、これは。
うん。
君たち異常だな。
いや。そんなことないですよ。これ
じゃあさ、そこまで詳しくない、よまよいさんが初級編っていうぐらいですか。
私みたいなペーペーが言ってるんだ
ろうかと。はぁ、あ。で、その前のつぶやきは、レイゾーさん、アニマルレスリーさんなんだけどね。
はい。
ちょっとそれ見たら、まあ、ズバッとだっけの車と、さっきの早川くん。
早川け
ん。ねえ。その次が、赤影の、怪獣シリーズ。
そうですね、これ。
ねえ、はい。
もう一体ちょっと
見切れてるんだけど。デフォルメされてますけどね。
あ、デフォルメなんだ、これ。全部わかる？怪獣の名前。
あ、いや、ちょっとね、赤影の怪獣までは、
そうかどうか。
把握してないんですよ。
となると、これは初級ではないわけだね。
これは初級ではないです、ね。
これを作ってるアニマルレスリーさんは変態ということで
いいですか？いやいい
ですか？はい。で、あ、その3枚目がさ、俺はこれ赤影は見てたんですよ。
はいはい。
青影、白影、赤影。
これ見事ですよね。
いいですね。
白影の表情とか最高じゃん。
そう、すごいっすよね。
ね。いや
すごい、青影のマフラーにちゃんとピンクの斑点がついてるところまで再現してるんですね。
すごいね。
で、まあごめん、急ぐようではあるけど、4枚目のこの赤い顔の男に胴体が生えてるって、これは何？
これは仮面ライダーアマゾンに登場する獣面器ですね。
ああ、獣面器。君たちさ、子供投げに言ってるけどさ、獣面器、その横にいる裸の男は何？
これはアマゾンに変身する山本大輔ですね。
なんでさ、その山本大輔なんまあ、さ、なんていうさ、どこにでもあるような名前じゃん、山本大輔。なんで覚えてんの？なんか資料見てんの？
いや。水子の魂100までというではないですか。
すごいね。まあでも多分あれだよね。俺がいろんな飛行機の名前を言えるのと同じぐらい気持ち悪いことなんだろうね。
めっちゃ怖いですね。
いや、そう。まあ、さっきも言ったように初級編ですね。
おっしゃる通りです。
感じ悪くないですかね。で、この獣面器ってのは偉い敵役なの？
これね、アマゾンの中には、前半パートと後半パートっていう、要は、前話の中で二つに分かれて、で、前半の敵と後半の敵がまだ違うんですね。で、前半の敵組織っていうのがゲドンっていうんですよ。で、そのゲドンのボスがこの獣面器なんですね。
なんでそんなスラスラ出てくるの？
まあまあ、基本ですよ。ちなみに、後半の敵はゲドン帝国っていう形になって、ゼロ大帝っていうのがボスになります。
なんでそんなスラスラ出てくる
の？それは敵キャラのことを覚えてるのは基本じゃないですか。
そうなの？
でも、これでも、あれですよ、大雑把ですよ。だって、ボスだったら誰でも知ってる。じゃあ、怪人の名前全部言えるって言ったら、そこまではさすがにね、僕もわからないので。
そうかな。
そうなってくると、もう本当に中級編、上級編になってくるんじゃないですか？
いや、俺、君、もうすでにおかしいと思うけどね。
でも、ウルトラ怪人は全部言えるでしょ？
あ、でも初代、いや、まあ昭和ぐらいですかね。うん、で、それもウルトラマンとウルトラセブン？
うん。
ぐらいかな。帰ってきたウルトラマン以降になると全部は言えないですね。うん、
ちょっと超獣やってくるとちょっと怪しくなってくる。
そうですね。
超獣はね、わかんねえな。
まあ、高校ぐらい。
ごめんなさい。ちょっといい？ごめん。これはカプさんとアニマルレスリーさんがモッチさんにわかんないもの作れとかそういうメッセージで 言ってませんから、この人たちが勝手に、勝手に初級とかなんとか勝手に言ってるだけで、僕はこの作品の凄さとこだわりを説明したかったんですけど、そこにまた、モッチさんというお化けがいて、
いや
こういう話をしてるわけですから、喧嘩売ってるわけじゃないですからね。
違う、全然違います。
いやいや、これをわざわざ作りはったっていうのがすごいことです。
すごい。
まあ、すごいよね。
この10年期のこの赤塗りの顔までちゃんと作ってるのがすごい。
で、しかもこれちっちゃいんでしょ？
ちっちゃいちっちゃい。
ねえ。
同じスケール
で作ってる。よくここまでっていう感じですよね。
お見事ですよ。
で、今回は作品数をこのお二人は減らして、
これでも。
いらっしゃるから、だから姫路とかの展示会に行ったらもっと出してくれてると思いますよ。
すごいな。
これでもってアニマルレスリー君ってこれの100倍ぐらいのお店。ただ、やっぱね、人形をこんな風に作ってるのは知らなかったんですよ。
うん、
車の子ばっかり見てたから、ビハイクルばっかり見てたから、
うん、
ね。で、まあ、こういう方がわざわざ姫路から小倉まで足を運んでくださって、で、この方たちは中の人だったから、はい、あと机の片付けとかもやってらしてですね。
うん、はいはい。
準備とか。はい。うん、で、その人たちの、作ってくれた空間場に、うん、地元の僕らみたいな巌流会のメンバーが乗っからしてもらったっていう形なんですよ。
うん、
情熱がすごいですね。
そうそうそう、うん。だからこれが私の作品ですっていうのは、あながち嘘じゃないっていうかね。
うん。
うん。巌流会にもさ、あの、ニャンチュー氏とか、まあ、すげえ人が、すげえのがいっぱいいるんだけど、うん。ニャンチュー氏はあの 0X 号を作ってる。
はいはいはいはい。
あとは昔のロボット、あの、ダメ、動くゴジラとか。
はいはいはい。
そういうのを作ってる人、すごい。この人が姫路の人と、あ、姫路の人と仲良くて、パイプ役になってくれたんだよね。巌流会のメンバーなんだけどね。巌流会のメンバーにして、銀翼会のメンバーでもあるんだよね。
うん。
だから飛行機モデラーなんですけど、ガチのね。でも高校で展示してるのは飛行機っぽい飛行機はないっぽいものしかないっていうね、
うん、
ことなんだよね、うん、というわけで、まあこれ来年もあるっていうのを今ほんと今しがたのメールで確認しましたんで、今度はこれ近隣のモデラーの人もね参加されて大丈夫だと思うんで、うん、ぜひ俺も参加したいっていうのを何らか、姫路プラベア、ハッシュタグがついてるから、それを押してもらって、姫路プラベアにアクセスしてもらって、X とかから申し込んだら大丈夫みたいですので、
うん、
それ申し込まれたらどうかなと思いますね。
うん。
うん、ね、展示会のタイプとしては、
はい、
参加する人からお金を取らないタイプ
の
展示会ですから、うん。だからまあ、確かね、9時から4時までやったんですよね。
うん、
で、デザイン、彼女たちのデザイン上、一応全部の時間にいないと迷惑かけると思うんで、うん、その日曜日の9時から、16時までは入れる人って、そんな言われてないけど、多分、それはやった方が、守った方がいいと思います。
うん
ってことだよね。で、参加した地元の人間には、例えば九州工業大学の人だとか、
はい、
子供たちとか大学生とかも参加したし、
うん。
うん、あとはまあ、多分、ね、クワトロさんのお友達とかもいらしたように思いましたから、うん。まだだから、あんまりいろんな人が参加するっていうよりは、このね、タルチカさんのお友達っていうか、つながりのある人が参加しただけだったから、うん、今後まだでっかくなっていくんだろうなって思います。
うん。
うん、このイベントはね。
はい。
はい。というものでした。なんか質問ある？まあ、こんなもんですよね。僕もね、詳しくわかんないから、むしろお前さんに今後、この、姫路プラベアのイベントとかに、ねえ、ちょっと行ってみてもらって、むしろ逆に取材してほしいなと思うぐらいですね。お、うん、姫路プラベアで見たら結構イベントやってるんだよね。
うん、
うん、だから、皆さんもなんか、お都合が合うときは、顔出されてみて、 面白かったよみたいな報告いただけると嬉しいです。
はい、
はい、というわけでここまで話してきたんですけど、まあ、もうちょっと時間あるよね。じゃあもっちさん、サムライタイムトリッパースリッパー見てくださいよ。
あ、また
ハッシュタグでも2本ぐらいもらってるんですけど、よまえさんはサムライタイムスリッパーをアマプラで見てくれたんですよね。
見ました。
どうでした？
よかった。
どうよかったですか？どうしよう、ネタバレしちゃおうかね。三幕がやっぱさ、
そうですね。
ねえ、あれだもんね。
サワラジオで喋ってましたっけ？
喋ってますけどね。
聞いてないわ、俺。サバラジオで喋ったのは、総帥様？最新のサバラジオでは。
私は。
お前も喋ってんの？
はい。
あ、しまった。それ聞いてないんだ。忙しかったから。
まあ、そこで見たんですけど、これ、見て、思いついた言葉というのがございましてね。
ああ、いいですね。
姿勢天に通ずとはこのことかと。
はあ、姿勢というのは、至る誠。
誠に至る。はい。うん、
まあそうですよね。
で、映画自体もそれを体現して見せたというところがまだこれ素晴らしいの。
素晴らしいよね。わかる。わかる。その気持ちすごいわかる。僕も同意です。リスナーの皆さん、もう見られた方もあると思うけど、Amazon で今見れますからぜひお勧めしますけど、はい、これも前僕も喋ってますけど、自主映画なんですよね。
そうですね。
ね。
みたいですね。
監督さんが、自分で会社立ち上げてるんだけど、会社ってもちっちゃい会社だけど、で、それで映画を制作してたっていう。
今までね、今まで2本ぐらいは作ってあるんですかね。
ええ。ね、サムライタイムスリッパーのパンフレットは今ここにあるんですけど、はい。ご飯っていう作品とか、はい、拳銃と目玉焼きっていうのが紹介されてあって、
はい、
うん、このご飯っていうのは彼が農家でもあるから、
うん、
それでご飯の良さっていうかありがたさっていうのも紹介するっていう、
うん、
で、まあ、このサムライタイムスリッパーまでだから何本も映画を作られててプロのカメラマンではあるみたいなんですよね、
うん、
でもプロっていうのはその結婚式の動画を撮る、
はいはい、
そういうお仕事なんですけどね、
うん、
制作費は時代劇なのに2600万、
うん、
安いで、でもそれは監督がほとんど持ち出しで作ってて、
うん、
完成した時には通帳残高は7000円だったっていうね、
うん、
逸話がこれ、はい、公式に紹介されてるんですけど、
そうですね、
うん、で、ね、まあ本当皆さん見ていただいたらわかるけど、ユーコ殿ね、
うん、
が、ユーコ殿って名前で、その助監督として、はい、時代劇にこだわり続けている、うん、登場人物がいて、はい、その人は、その監督さんとずっと一緒に演劇を作っている桜優乃さんっていう女優さんなんだけども、
うん、
そのユーコさんが実際には映画の助監督役で出るんだけど、実際にこのサムライタイムスリッパーの助監督でもあるっていうね。うん、いやー、ほんと。で、そのさっき紹介したご飯では主演をやってるんだよね。
ですね。
うん。っていう、だから本当にこう、立ってるものは親でも使えっていう、
うん、
そういう風にして作って、実際に桜優乃さんのお母さんも、衣装の手直しとか小道具作りとかに準備にお手伝ってるっていう話もパンフレットにあって、
うん、
やっぱほんと2600万円で、まあでも2600万円でできた一番のポイントは京都の渦政の
映画だがね、
ね、すごい協力してくれたからできたっていうところもあるそうですよね、
はい、
できたっていう裏にはね、
うん、
いやー、そんな苦労しながら、でもそれが、その思いが通じた感じがするってことだよね。やりたかったことっていうかね。
いうか、その、何を、まず、登場人物がもう、ほとんどの人に、いい人やなと思える人しか出てこない。
あ、そうですね。
うん、頑張ってほしいと思う人しか出てこないっていうか、うん、ほとんどね。
そうそう。
うん。
ほ
ん
とそうですね。
あとは、公式のサイトで見たんですが、真剣で切り合ってるっていう風に見せたいっていう風に書かれてあったと思うんですね。この映画の目的として。うん、それがラストで見事に達成されてると。
うん、
あの記憶はすごい。
第3幕はいっちゃいますね、じゃあね。そうですね。
うんうん、
そう、真剣で切り合うんだよね、最後にね。
ということにしてるけど、まあ、実際の撮影は
そうだけど。もちろん、それはそうだけど、ね。
で、うん、いや、見てる方は、これひょっとしたらっていう風な思いを抱くほどの、なんちゃら、緊張感がもう、漂って、見てても伝わるんですよね。だからそれは、盾の凄さであり、演者の気迫であり、
そうだよね。
っていうのを見事に、これが真剣なのかもしれないって思わせる、演技を見せてくれてるっていうのは。
で、リスナーの皆さん、ここで注意入れときますけど、これ、彼はっていうのはあれですよ、ヨマエさんですよ。ヨマエさんは、居合も、ちょっと、練習して体験された方なんですよ。だから、今の話は、僕みたいな東城が、ほんにゃらほんにゃら言うのとは、ちょっとまた意味が違う、
いやいやいや、
色合いがあるんですよ。
い
やいやいや、亡くなった
店長と、ね、
ね、一緒に習ったんですよね。
そうなんです、そうなんです。
ね、いや、だから、ヨマエさんがそうやっておっしゃるってことを僕も今聞いて、なんか、ああ、やっぱそうなんだ、俺の思ったのと同じだって、まあ、プロっていうかね、そういうのに、ちょっと造形のある方、ヨマエさんもそう思ったってことだよね。
いや、なぜね、出てくる人の、もう演技というのか、なんか申し訳ないっていうか、失礼な気がするぐらいのね、迫真さっていうんですか。
うんうん、
これもサバで言ってますけど、道場の師匠ね。
うん。あの人すごいよね。
うん、
で、あの二人のさ、
会話が、ね、
稽古の掛け合いとかさ、
うん、
編集のリズムもいいけど、
うん、
笑っちゃうんだよね。
そうですね、あれうまいですよね。
で、笑って泣いちゃうんだよね。
うん。
峰あったろうさんか。
うん。僕一番見て、ぐーっと来たのが、見ててなんか涙出そうになったのが、ちょっとネタバレ言っちゃいますが、この役を断るのかどうかっていうね、大きいチャンスが転がり込んできて、それを断ろうと思うっていう時に、諭す、師匠の言葉っていうのが、すっごい、
あ、ね、
うん、キラリ役っていうのはなっていう、ね。
そうそうそうそう。
あそこのシーンがすごいよ、ちょっと。
そうそう。これでもって、それで師匠の教えに背くのですから、っつって。うん、ね、主人公がね。
まっすぐにね。なんかみんなまっすぐなんですよ。
そうそうそう。そうそう。だから、ほんとね、不思議な、
うん。
筋立てでさ、最初はさ、うん、だから、皆さんね、サムライタイムスリッパーって言ったら、ほんと出落ちっていうか、
まあね。
まあありがちっていうか、そういうの想像されると思うけど、それを超えていきますから、
うん、
まずタイトルに騙されないで見てくださいっていうのがあるんだけど、結局、サムライがタイムスリップして、現代の時代劇に触れて、うん、まあ時代劇って言うたら変なことじゃない。結局殺し合いをさ、
うん、
エンターテインメントにしてるんだから、
うん、
まあ変な作りですよね。
まあね。
うん。だけどそこに、本当に侍がタイムスリップしてきて、
うん、
順応して、あ、すごい良かったねって話でも良かったんだけど、
うん、
それがまたひっくり返されるんだよね。
あ、そうか、そう来るかっていうね。
そうそうそう。でも、それが、抵抗感を感じる人もいるかもしれないけど、僕は、すごいすんなり見れちゃって。
うん、そうですね。うん、
ね。それは、台本が優れてるのと、役者の演技が迫真だからっていうことを、すんなり見れちゃうのと。
うん。すごいそうかもしれない。
うん。なんかこう、現代に生きる道を見つけた主人公が、でも、
うん、
江戸時代っていうか、ね、の、その、自分の熱い思いとか、ね、仲間たちの、生き様を思って、
うん、
今一度やはり、落とし前をつけようとする、っていうのに、
うんうん、
驚いちゃったっていうか、あ、こう来るんだ、これ本当に出落ち映画じゃねえなっていうね。
うんうん、もうね、もうその、昔の人が、まあ、昔の人が未来でやってきて大騒ぎするから、もうアホほどあるじゃないですか、
そんな。あれ、アホほどある。
もう、それで、まあね、まあ、大したことないやつもありゃ、今回みたいに、ああ、そうかって、何のひねりもないですよね、ストーリーとしては。
うん、
にもかかわらず、ここまですごいと思わせるっていうのが、もう本当にもう驚かされました。
おっしゃる通りです。たったの2600万円でこれができてんのかって思ったら、
うん、
いや、日本映画、何でもできるじゃんっていう。
でもね、その一方でね、よく対比、 退治されさせられるの映画の映画からのカメラを止めるのですけども。
カメ止め、400万円。ね。ね
まだ、
ね、
安い。あっちはあっちでもう、すんごい面白い映画だったけど、ほ、うん、いで、すごいすごいって話題にもなったけど、その後、あの監督の境遇って言えばどうなんやと思うわけですよ。
あ、まあそうですよね。だから結局、そうなんだよね。
生かされてるのかっていう。
そうだよね、うん。
そういうことを繰り返してほしくないなとは思います。うん
まあ、今回いっぱい賞を取って、まあ当然だけど、
うん、
山口真希也さん、主人公の高坂新左衛門を演じた人とか、うんうん、ねえ、ほんと失礼ながら、
うん、
僕、ほんとなんかね、よくわかってなくて、この、うん、彼がいるっていうことが、だから、あれね、あの、大河ドラマ、八重の桜にも出てたんだよね。
多分そういうサスペンスドラマのね、橋役とかでやってあったんでしょうね、今までの役にと。
そうなんだよね。
うん、
いや、ほんと、いずまえを正さなければならないと思ったね。バカにしてちゃいけないなっていうか、やっぱ、やるやつはいるなっていうね。
そうですね。
プロはやっぱプロっていう。
うん、いや、ほんまね、何もひねったところもね、何も気をてらったところもないのに、
うん、
でもタイトル通りの話なのに、なんでこんなに素晴らしいんやろって、ほんと改めて、思いました。
そうですよね、
うん。
僕がいつも言ってるご飯描写もすごい良くて。
はいはいはい。
ねえ。僕ね、泣いたもん。
死の目がこんなに豊かになったのですよ。
そう。あれ、すごいよね。で、その後に、ベタベタの食べんのかいっていうね、大阪のおばちゃんっぽいさ、俺のイメージはあれは大阪ですよ。
だね。
うん。あの感じ、あとはショートケーキのくだりですよね。
はいはいはいはい。
日の元は良くなったんですな、良き国になったんですな、っていうよね。
やっぱそこはその本当に、その昔、今はもう当たり前になってることが、というのも、昔からしたら、昔の基準からしたら、それはすごく幸せなことなんだよっていうことが、改めて訴えられるっていう、うん。
そうそう。でさ、やっぱこの監督と高坂っていうか、山口真希也さんはさ、
はい、
鼻にさ、クリームをつける演技を入れるんだよね。わかりやすくね。
うん、
でも、それもね、本当ね、気が利いてるっていうか、本当ベタだけど、
うん、
嫌じゃないんだよね。
そうですね。
すごい。
そう。自然にこの人ならそうなるでしょっていう、ね。
そうそうそう。
ね、感じですからね。
そう。全然嫌味じゃないし、あ、笑えって言われてる感じでもない。
でもないっていう。そうそう。ただほんまにそういう風になっちゃうんだっていう。
そうそう。僕ね、白結びとショートケーキのフード場面では、
うん、
笑いながら泣いてましたよ。
やっぱ。
うん。笑いながら泣くって。
うん、いや、本当に。
うん。最高にいい映画ですよね。
何ですか、昔からの方がいたら泣いて笑って感動してってね。
う
ん、
そうそう、
まあ、もう軽く言われるけど、これは本物やなと、本当思いました、
うん。そうだよね。うん。で、あとやっぱね、日の本は良き国になったんですなっていうところで泣いたけど、うん、感動して。
うん。
だけど心の中では、その前も話したけど、会津戦争のこととか。
ああ、ケースね。ちゃんと避けないっていう。うん
そうそう、だからいい国になったけど、
うん、
間にはいろんなことあったんだよなーっていうね。まあもちろん第二次大戦とかそういうところも含めて、良き国だとしても、今も問題あるしさ、
うん、ないわけはないですからね。
あの一言で、
うん、
すっごいいろいろ考えちゃった、
うん。
だから美味しそうに食べる、で、セリフに感動、
うんうん。
だけど、いろんなことが あるんですよ。で、会津も、ごめんね、きっと怒るよね、とか思いながら、
うん、
で、山口賢人だから、なんか思うところもあるわけですよ。
なるほど。
なるほど。
うん。まあ、前回も言った通りなんですけどね。あとはご飯病棟だと、ロケ弁が美味しそうに食べるあの、
はいはいはいはい。
あいつね。ちょっと名前は伏せますけど。
あの人ね。
ね。そう、あれも美味しそうに食べるんだよね。
うん。
やっぱね、ご飯をね、美味しそうに食べさせられるのは、やっぱ、うん食卓のシーンもそうだけどね、お寺でのね。うん、
幸せ
ね。やっぱね。あれやっぱうまい。監督がうまい。
うん。
うん。って思いましたね。
何を見せるべきなんかっていう。
そうそう。
明確にね。
そうそう。で、高坂が腹を割って喋ってるなって思うんだよね。うん、白結びのことを、あんと心から、高坂新左衛門が、美味しいんだなって、伝わってくるんだよね。
うんうん、ありがたい。っていう
そうそうそう、
ね
うん。それが伝われば、それはいい台本、
うん、
いい映画、
いい演出、
うん、腕前があるってことだと思うんだよね。やっぱ、うん、
で、それがそのひねくれて見なくてもちゃんと分かりますもんね。
そうね。そうそう。うん、
分かりやすく伝わってくるっていう。
そうそうそう。いやー、ほんと。まあ皆さん、結構ネタバレも入っちゃいましたけど。
そんなもんでは
びくともしません。ちゃんと、だから、ネタバレはネタバレ。なんだけど、それでも見てくださいって僕は思いますね。はい、
うん、本当に、うん、それこそね、この間のジークアクソにしたって、
うん、
ジョンが勝ってるでしょって、そんなん、もう何も聞いてませんよ。よろしいですよって言うんじゃなくて、うん、見ろよお前って言わなきゃいけないですか、
うん。そういうことね、そういうこと、そういうこと。う
ん、まあ、見たら違うんだっていうのがありますからね。
うん。やっぱね、その、ネタバレとかそんな、傾聴不悪な、まあそれはもちろん嫌ですよ。
大事なことなんです。極めて大事なことではあるんですけど。
でも
ストーリーだけじゃないっていうね。
うん、そうそう。まあなんか、今姿勢が通じるっていうのをおっしゃったけど、本当なんかスピリットがね、やっぱこう、
うんそうです
ね、来るんだよね。この、ああ、やっぱ送り手が、正直だなっていうか。
まっすぐな感じだね。
うん、そうそう。こんなひねくれたおっさん二人がね、作り手の誠意とかを語り出してるわけですよ。
そうですよ。
やばいですよ。
っていうね。まあ、ちゃんと、じゃあ最後にちょっと、それっぽいこと言うと、
言って。
未来、過去から未来にやってきた人ネタで、ね、最近、それ以外で僕がすごく好きな映画、
うん、
帰ってきた人なんですよ。
あ、それまだ見てないんだよね。
見てない
あれだよね、コントになっちゃうんだよね。コントってか、すごい、ヒトラーが来ることによって現代が逆照射されて、
うん。
批評的な映像になってるんだよね。
これはね、確かに思いつくことをやってるんですよ。ヒトラーにこんなことやらしてみたいな、うん、みたいなことある。
うん。
ね、ラストの落とし方がね、すごいんですよ、これは。
わかった。見る。
みんながね、ヒトラーから現代に出てきた。それはもう、当然のように、こいつは罰せられればならないと思って見るわけじゃないですか、最終的に。
見る。
それがどうなるんだっていう。
ああ、わかった。うん、じゃあ、よまえさんともっちさんに僕からは、前と同じですけど、やっぱりね、ベイビーワルキューレは見てほしいね。
はい。
うん、やっぱり送り手側の、何がやりたいんじゃってのが伝わってくるから、で、ベイビーワルキューレは、もやっぱり、評価された。なんかやっぱりね、サムライタイムスリッパーも一巻で上映してたのが、うん、口コミで100巻以上に広がってって、で、
今もやってますからね。
うん、そうそう。で、24年の、2024年の賞を総なめした作品、うん、いいに決まってるから、まあ皆さん見てください、ほんと。で、そのヒトラーも見る、僕見ます。うん、
例の、ヒトラー最後の12日間でしたっけ ?14 日間でしたっけありますや、有名なやつ。
うん。
だけどバーカってやつね。よく総帥のお怒りシリーズのあのシーン。
ネットミーム。
そうそうそう。あれのパロディーサイ入ってますから。
なるほど。そうなんだ。
そう。あれはなかなかね、テクニカルな、おもろい映画です。
チキショーメー
って言ったらその、おっぱいブルーンですね。
プルンプルン。
まあ、それは見ましたけどね、そっちは。まあね、
それを見てみると、なお楽しい。
まあ、僕も気になってる作品なんでね。
はい。
わかりました、うん。ということで、まあ、サムライタイムスリッパーはハッシュタグでもいただいてるんで、後ほど紹介したいと思います。
はい。
はい、
じゃあ、前半こんなもんですかね。
もういいですか。
じゃあ、お茶買ってきますね。
はい。
で、サムライタイムスリッパーこの暇にみんな見といてください。